もポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おっさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった友達などわけあいあいと話しています。司会の山です。
三山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、引き続きゲストでベクチャさん、
はい、はい、
はい、
す
み
ません、
4本目
どうも、
長時間お付き合いいただ
いて、
はい、今回のテーマなんですけど、うん、
はい、
仮面ライダーで
した。仮面ライダー、
はい、
これ仮面ライダーの話題っていうのはですね、前々からタカさんが最近の、はい、まあ、いわゆる、平成ライダー、
平成仮面ライダーライダーが、そのイケメンが揃っているので、はい、その主婦の人がすごく見てるっていう話を聞いて、そこから見るようになったんですよ。
なんでそこから見るの？
いや、主婦の人がなんでそんなものをずっと毎週見てるんだろうっていうのと、で、うん、見るとその演技とかは結構拙かったりとかもするものの、うん、まあ、子供だけじゃなくて大人も意識していたりとかっていうので、イケメンが揃ってたりとかって、まあ、見やすいんだろうなっていうのがありましたと。でその中で平成ライダー見てたんですけど、僕昭和のライダーってほとんど見てないんですよ。皆さん見てました？昭和のライダーとか知ってます？
俺はスカイライダーとかはなんかリアルタイム世
代、ね、
スカイライダー知ってる？
知ってます。 僕らの世代は多分ね、仮面ライダーブラックっていうのが多分一番あの世代なんだけど、はい、あの僕ね、あのいともにね、あのやたらそういうのが詳しいお兄ちゃんがいて、
はい、
でその昔のライダーも結構教えられたから結構知ってる、
はい、
僕昔のやつに関しては。
まあ、仮面ライダーっていうと、まあ、いいんですかね、こうやって絵で見せちゃいますけど、うん、こういうのが一般的というか、うん、初号機ですよ、うん、
一番最初ね、
うん、初号機っていうん
ですか、初号機1号、2号
あのバッタみたいなやつね、こう一番最初の、うん、触覚もついてて、うん、まあ、なんかお腹割れてて、
バッターにの能力を持った改造人間、
うんうん
うんうん、ですよと、
E の人たちね、敵が、
それショッカー、
あ、そうそうそう、ショッカー、うん、で、まあ、仮面ライダーショッカーだけじゃなくて、そのシリーズごとに敵がいろいろいるわけですけど、
うん、
まあ、その中でもね、ちょっと今回仮面ライダー名前知ってますかっていうので当てっこしてみようかっていうので、この辺とかどうですか？
その余裕ではあるの？
てかさ、名前
ちゃんとクイズになってません、
それ
ダメダメ、あの そういうのはもうぼやって見てもらわないと。
いやいや、あの、わかる？
一切クイズになってない、
一切わかんない、
う
ん、
あ、じゃあ宮野さんが一番知らなそうだから、
じゃあ宮野さん、これ分かりますか？
分かんない、仮面ライダーカサゴ。
ちなみにこれ仮面ライダー
コラボで
言っちゃいました。魚をモチーフにしてないから、カサゴって陸に戦いないだろ、つらいわ。アマゾン、
うん、
知ってるっていうか、まあ、仮面ライダーアマゾンですよと。で、まあ、そんな中でもね、
終わり
っつって深掘りできないから知らないから、これこんなんもいましたよと。でこれが仮面ライダー、もういいや、クイズしなくていいけど、仮面ライダーマン、ライダーマン、
ライダーマン
っていう、
ライダーマン、
これ口出てるじゃないですか、
半分なんかあるんだよね、まあ、改造中に、うん、あの一回保留したやつ入れ墨入れかけて
あれ唐沢俊明やったことない、
え
あれ違ったっけ、
唐沢俊明はダイヤマンじゃないの、
ライダーマンって、
あそれは村上弘明がスカイライダーやってたって話じゃないですか。
唐沢俊明ってライダーマンやってなかったっけ、あ、なんかちょっと違う、
あの
俺の違うか
もしれない、確かにあのジャックにいたっていうのはなんかあれ有名な話ですよね、
うん、
まあ、そんなこんなで仮面ライダーたくさんいますよと、
はい、うん、でその、まあ、主婦が見てるから、うん、まあ、っていうところで見たんでね、うん、結果的にハマってんだよね、
ハマってるんですよこれが、あの、うん、ハマってて、で、うん、あのなんでハマってるかっていうと、うん、昭和の仮面ライダーは、まあ、味方と敵っていうのが割とはっきり、
ちょっといいですか、はい、俺はライダーや麻薬で映画に出てるって書いてましたね、原佐藤千秋、
そうでしょ、
映画の方で出てたみたいですね、ライダーの麻薬で、
ライダーマンってさっきの口が出てる、
そうそうそうそう、からさとして
口が出て
る、ライダーマンではないけど映画では何か違うので出てる、
ね、デビュー当初は仮面ライダーやスーパー戦隊の特撮番組に脇役やスーツアクターとして出てたっていう、で俺はライダーヤマン役で映画に出ているっていう、銀幕映画デビューなんだって。
あ、じゃあこれの、あのアクション側のスタント側で出てたってことか、
多分そっちなんだよね、
う
ん、
ああ。
まあ、でもどうせその着ぐるみっていうか、このね仮面ライダーの格好してやるんだと、これが一番いいよね、せめて若干顔がわかるじゃないですか、中で演じてる人が、
ここだけでしょ、
ここだけだけどねっていう話で、
結構あれなんだ、
そうそうそう、
あの挑戦的なこう企画もあったんだね、
まあ主役じゃないけどライダーマンは、
あ、主役じゃない、
主役じゃない、
あ、うん、 なんかのシリーズの中に出てくるサブキャラクター。
そういう意味で言えばさっきの仮面ライダーアマゾンの方が、うん、あの全然その冒険的で、うん、その他の仮面ライダー大体1年ぐらい放送期間なんだけど、うん、なんか何ヶ月かで終わったんだよ。そのあまりにもその
人気がなかったの、
まあ、最近のドラマみたいだね視聴率がなくて先に話が終わっちゃった
これはライダーじゃないみたいな、その子供からのその確か人気がちょっとイメージ得られない
そのあれ魚っぽい
カザクの魚っぽい
ライダーじゃないっていう意味では仮面ライダーシンっていうのがいて、
はいはい、
でまあ、大概その仮面ライダーって敵と戦うけど、まあ、こっちが味方こっちが敵っていうのが絵でわかるじゃないですか、うん、もうこれわかんねえんじゃねえかなっていうのがこれが仮面ライダーシーンっていう、
うん、これは
これ味方です。
え、そうなの。
これと悪が戦うんだけど、これ傍観者っていうか客観的に見た場合どっちが味方なんだか。
これあのなんかサイコガン持ってるあのコブラで出てくる敵に威力を
こんなん来たら嫌だわ
これ辛いなっていう。
そう、助けてーって言ったら待ってろブルルンって来て、そしたら向こうから中ボスが来たと思
でこれにその敵、さっきのショッカーとかいろいろ書いてあるんですけど、はいはい、この仮面ライダーシンだけ、うん、敵が財団ってなってるだけなの何の財団だかもわからないし、財団で終わっちゃってるってい
う、ね、財団。これはこういうシリーズ、テレビシリーズ
あったんじゃないですか。
いや、これね、特別企画なんかで、うん、OVA かな、
ね、OVA
OVA じゃん、
アニメじゃないけど
オリジナルその作品かなんかで確か出た
まず、
うん、そう
仮面ライダーのその昭和、さっき話しかけたけど、あの敵と味方が分かれてはっきり戦うのが昭和で、うん、平成になると敵の中でも味方になる人と、味方の中でも敵に、仮面ライダーの中でも敵な人がいたりとか、ね、結構分かれるんですよ、ね、で一番はその仮面ライダー龍騎っていうのがあった時には、うん、仮面ライダーが複数人6人7人とかいて、うん、唯一生き残った1人だけ願いを叶えるから殺し合えっていうので、うん、バトルロワイヤルをするだけの話なの、うん、そんなん子供見たって面白くないじゃないですか、
うん、人気は出た
んですよ。だから人気はなかった、子供たちには。
あの、このちょこの間までさ、この仮面ライダーオーズではこの主人公の男の子にと一緒に行動する男の子がいて、うん、これが、うん、一応味方で共闘もするんだけど、うん、最終的にこの人が持ってるアイテムを狙ってるっていう、
うん、
で、こいつはなんていうの、敵の団体の仲間でもあるみたいな、うん、あのハンターハンターっていうところのあのなんだっけ、殺し屋一家の子供みたいな、あのみたいな感じ。本当は組織的にはこっちなんだけど、うん、裏切りつつこっちにいるみたいなやつがいて、っていう、確かに その明らかなそのこっち陣営対こっち陣営っていう構図じゃな、確かになかった、
うん、
のはあったね。
しかも結構有名、今活躍してる役者、さっきの唐沢俊明じゃないですか、平成でも多くて、うん、まあ、メジャーなところだと小田切城が仮面ライダーやってましたとかっていうのもあるんですけど、まあちょっと小説も書いてた仮面ライダーオーズだと、あ、兜であの水島ヒロも仮面ライダーやったりとか、まあ、最近あのイケメン俳優で有名な山本裕介だかなんだか、
う
ん、
でもさ、その、まあ、イケメンライダーが出てさ、はい、でその奥さんとか女人がハマるのか分かんないけど、高さんがハマってる別にイケメンが出てるから
さ、そこなんでハマって
る、なんでハマってる
でね、まあ、仮面ライダーのこれ本持ってきましたよ、うん、でも僕がハマってるのは仮面ライダーじゃないんですよ、実は。何が言いたいかっていうと、仮面ライダーは見てるけど仮面ライダーにハマってるんじゃなくてヒロインにハマってるんですよ。
ああ、うん、出てくる女の子、
出てくる女の子、
女の子確かに可愛いよね。
で、出てくる女の子が結構ね、見ると似通った顔っていうか、ちょっとこう、うん、丸っこい顔でちょっと童顔でっていう子がヒロインになってるケースが多い、
うん、
そんな疑わしい目で見られて、
うん、写真がないからさ、
あ、なるほどね、
情報がない
から、何でハマってるんですかっていうものに対しての回答としては、うん、そのヒロインに結構ハマってて、うん、それをずっと見てたりするのはいいなと思いますね。
僕は仮面ライダー詳しくないとはいえ、子供が見てたりするんで、うん、見出すと見ちゃうんだけど、僕が仮面ライダー見る理由は、一番の理由はあのグッズがかっこいい。あ、俺さっき相撲の時と話と同じだな、俺子供と同じ姿になってるな。
グッズがかっこいい、
変身グッズがかっこいいのよ。
あ、
でもすっごい売れてんだ、
うん、欲しいぐらいだよ。
あ、うちの子もなんかメダルいっぱいある。
そうそう、メダルね、それオーズね。
で今なんかあのフォーゼはスイッチで、
そうなの、
いろいろ
あれ40万ぐらいなんだね。
へ
え、
そんな一個一個買ってたら相当お金使いますよ。
なんか例えば2番スイッチみたいなのをパコッとベルトにはめると、うん、なんか武器左手がドリルになるみたいな、うん、そういうあのやつなのね。
今やっぱこう CG
でやって
る CG、
うん、
CG もすごい綺麗でかっこいいよ。あその一つ前のオーズだったらメダルをベルトに入れるんだけど、うん、入れる組み合わせによってなんかカマキリモードとか、うん、なんかさバッなんかモードが変わる変身するんですよ。
大人がハマるってことはストーリーも面白い。
だからさっき言ったその単純明快なストーリーじゃないんで、
うん、
その見方
うん、
なんかその敵の味方が争うんだけどその中には裏切り者がいたりとかっていうのでその見ていて結構飽きないところはある、
うん、僕はねストーリーそのものよりも本当最近のオーズぐらいしか見てないけどストーリーそのものよりもやっぱり戦闘シーンとかアクシあのグッズの精度が高まってるんで単純にかっこいいみたいなガンダム見る感じかっこいいみたいな、
うん、
ガンダムの僕モビルスーツ好きじゃんストーリーよりも。僕まだそういうストーリーを見てる戦闘シーンとかのギミックなりあのアクションなりを見て楽しんでる。
おうん、なんかこの、ね、オリジナル最初のライダーっていうのはもともとその悪の組織みたいなのがあってでそこにこう、うん、主人公が改造されるって
。ああそうですね。
はい、でも、まあ、その力を使って、まあ、その組織と、まあ、戦うっていう、うんまあ、そういう、まあ、大前提のストーリーがあったと思うんだけど最近のやつはこう 何がその戦いのモチベーションというか。どういう設定になってるのこれは。
あその龍騎ってさっきのは、うん、もうその夢を叶えるために仮面ライダーを倒していったりとかでもその、
うん、夢を叶える
あのだからさっき話したバトルロワイヤルでその仮面ライダー同士が戦って生き残っていく、うん、その夢を叶えるために生き残っていくんだっていうので戦っていくのがモチベーションになってるしでもやっぱり敵はフォーゼとか今新しいやつでも一応敵はいる
ん
です
、うん、襲ってくるんですよ。そもそもなんでこいつはこのフォーゼになったの？どうやってこのなる力を手に入れたの？
なんだっけ？
結局いいじゃないです
か。あみんなさその敵の組織に改造されてるんじゃない？
改造じゃないです。もともとそのフォーゼになるため の, そのベルトだかなんだかみたいなものがあって、うんうん、ただその持っている主人公はそれをやるにはちょっと体が弱すぎるっていう時にたまたま適合者になるような男の子が、うんうんうん近くを通りかかって変身させたっていうような確か流れだったような気がだから別にその改造されたりとかっていうのはない
ですね。初代仮面ライダーのさ原作漫画を確かなんかやってて、はい、で仮面ライダーって確か実はあれなんでそのなんで仮面をつけてるかって言ったら変身する時にこのバッタ人間になるじゃないですか、
うん、
でバッタ人間になってこう顔がこう要はバッタで見にくくなるから、うん、それをこう隠すためのそのこう仮面というかいわばその悲しみの仮面みたいな
話、うん、
そうなんだ。
でしかもそのテレビ版ではそうなってないんだけど、うん、実はショッカーってのはその実は日本政府だったみたいな、
うん、
その話になってて、うん、結構その原作だと重厚なこうなんていうか、うん、社会派みたいなテーマがあったりしたみたいな、
うん、
だからそういうのとか今の仮面ライダーとかあったりするのかなみたいな。
ないんじゃないですか。少なくともこのライダーマン見てる限りあの一応顔
出て
あったりもないし。
だから僕カメラでそのストーリーも見てないし最初から別に ある日の放送の最初から最後まで見てるわけでもないしあるシリーズの第1話から最初話まで見てるわけじゃないから、うん、ストーリーはちょっとよくわからないです、
うん、
だけどそれでも十分見れるっていうのは一応プレゼンできる。
今なんかもう戦隊ものとかと仮面ライダーとウルトラマンっていうのはこうずっと変わらずシリーズが続いているけども、うん、何が一番人気があるのかね。ウルトラマンが人気あるの。戦隊ものもまだあるんですね。
そうですね。今はゴーカイジャーだったかな。
ゴーバスター。
ゴーバスター
か。もうだからレンジャーじゃなくなったんですね。
うん。そう戦隊ものもあって、それも結構人気はあるんとは思いますけども、
うん、
子供にですよね。
うん。
それの人気のバロメーターをもし測ろうとした時には、うん、子ども向けの雑誌っていうのが一つ の,、
うん、
物差しになると思うんですよ、うん、幼稚園生とか、
はい、テレビくん
テレビくんとかを見ると、うん、そのゴーカイジャー仮面ライダーっていうのが基本的に二分してますね、うん、ウルトラマンはあんまり見ないですね、
うん
ですね、
うん、
あと意外と検討してるのは NHK 系のアニメ、
忍たま乱太郎みたいな
忍たま乱太郎みたいなやつで忍たま乱太郎じゃないんだけど、うん、花かっぱとか知らないよね。おでんくんとかリリー・フランキーが入ってるとかあのぐらいがメインですね。
でもやっぱ仮面ライダーが一番人気あるんじゃないの。なんかうちの甥っ子も仮面ライダーしか見てないぐらいの感じだけど、
まあでもあるよね、この異形な姿っていうのは踏襲されてるよね。
そうですね。
ちょっと考えられないよ、こんなデザインとか普通のヒーロ
ー。そうですね。
ポーゼとか、うん、なんかさっきすげえのがいた、なんだろう。あ、これだ。ディケイド。
あ、ディケイド。
すごいよね、はい、こんなの。
これも1年間だいたい仮面ライダーやる中で、うん、ディケイドは半年ぐらいで終わっちゃって、結構短かった。
ディケイドっていう名前なのに。
あと、このシリーズでいくと、電王っていうのが多分結構盛り上がった。あ、
電車乗ってくる。
電車乗ってくるやつで、うん、あのベルトにスイカをピッてやるっていう変身する。
そのやっぱ時代時代のアイテムで。
そ, ある確かその前後で多分携帯でも変身するやつもいるし。はい、
なんか太鼓立てるやつもいるの。あ、こいつだ。
これってこれでなんだっけ、うん、
太鼓の達人か。
細川は。
カレン芸人。
あ、ね、うん、ああいうおっさんがやっぱヒーローになってもいいんじゃないのって感じがする。うん、
これで、その。
それはあれじゃない、ゼブラーマンの感じじゃないです
か。
今までその敵と悪がはっきりしないっていうので、子供に人気がなかったんで、起死回生ではっきりさせたのが、この仮面ライダー響き。
うん、なんだこれ、なんで変身する？
これはなんかあの、なんていうんだっけ、調律を取るのにこう音を鳴らして反響してみたいな、
音差、
音差ですか、それでその変身する。だベルトとかももうない、うん、音差で、
音差で
その振動で、
音差で変身したら太鼓が鳴るんだよ。すごい、
結構太鼓打ったら破裂しちゃうじゃん。うわーみたいな。あの子供の様子を見てると、あのごっこ遊びでおりゃーとりゃーってと友達同士でバトルするときはそのレンジャー系、うん、ゴーカイジャーみたいなやつで、で仮面ライダーは多分妄想系ですね。一人でアイテムを持って、一人でこうやって持ってなんか敵を探す、で友達と絡むっていうのとはやっぱ違います。チームプレイじゃないっていうのもあるかもしれないけど、
ここのヒーロー
なんかその違いはあると思います。自分の中でこう作り上げるものみたいな要素はあるかもしれないですね。
そうそう、あのちょっと ヒーロー論の話だし、あの、うん、アベンジャーズって映画が今度公開されるんですよ、うん、あのでアベンジャーズってあのいわゆるマーブルコミックスみたいなやつ、うん、であれのあのアイアンマンとか、
うん、X メンとか、
ね、X メン入ってたかな、あ、まあそうね、
スパイダーマンとか
あのそうそうそう、キャプテンアメリカとかが大集合して、うん、で、あの、で、一緒に戦うって映画、う
ん、ファミコンジャンプだ。
あ、そうそうそうそうそうそう。そう。で、それが今アメリカで大ヒットして、で、今度日本に来るんですよ。うん、で、羨ましいなって思ったんで、その時にね。っていうのは、
そういうヒーローがいて。
つまりそのアメリカのヒーローってそういう風にやって、あ、大人が鑑賞に耐えるような映画になって、でしかも全員集合してそれがこうお祭りみたいになって、しかもそれも 大ヒットしてみたいな。だけど日本ってさ、これだけヒーローがいるのに、そのこうなんというか、そういうなんだろうな、工業的にこう大人が見れても成功したりとか、その例えばヒーローが大集合して戦うみたいな映画があってもいいのかなみたいなことをね、ちょっと思ったりしました。日本でもいたらみたい
な、大人に受ける、子供だったらあるじゃないですか、うん、ヒーロー大
将。あ、まあそうね、なんかそういうのがあったりして、ね、
まあ、例えば分かんないけど、今最近ロボットアニメと何があるのかな、ちょっと分かんないけど、最近のロボットアニメとトランスフォーマーとガンダムが一緒に出てくるアニメとか、例えばそういうこと、でそれの実写版、まあ、こういろんな世代をこう、うん、巻き込めるっていうこと、
なんかそう、まあ要はその日本、要はこれでコンテンツがあるんだから、その、うん、ヒーローコンテンツがさ、こうもっとこうなんか有効に生かせないもんかなみたいな。
そのでも昔なんかあったね、宇宙刑事シリーズと戦隊ものとってなんか一緒にやつかなかったっけ、ギャバンとかジバン系のあれと戦隊ヒーローの大集合企画みたいな、
ある
なんかあったような気がするけど、子供
でもそれも子供向けの映画だから、今仮面ライダー大集合みたいな、そうそう、だからそのそれぞれのこういう仮面ライダーもそうだけど、一個一個がファンタジーじゃないですか、だからその世界がバラバラだから、その集合しづらいんじゃないですか。そのアイアンマンとかは、
う
ん、そのフィールドが現代なんで、偶然例えば東の街ではアイアンマンが戦ってて、西の街ではそのなんかまた違うヒーローが戦ってたとしても、偶然再会する可能性があるじゃないですか、同じ世界で戦ってる、うん、っていう意味ではくっつきやすいんじゃないですか。
仮面ライダー大集合した上、敵も大集合した
ややこしい
見づらい、思い切れない
登場人物多すぎって、うん、そのアベンジャーズは敵はまた新たにいる、
うん、なんだったっけ、どうなんだ、ちょっと僕もまだ見てないからね、分かんないけどね、うん、いいなってちょっと思ったね。 そうか、次の仮面ライダー、なんでしたっけ、仮面ライダー、ウィザード。
ウィザード。
ウィザード。うん、ちょっとこれを、チェックしてんの。
いや、あのね、ごめん、こう言い出してなんなんだけど、うん、フォーゼからちょっと見なくなってしまって、うん、今はそうでもないんで、フォーゼがちょっと学園ドラマチックすぎて、ちょっと離れすぎてね、自分から見るに、うん、学園ドラマなんですよ、本当に。高校生が中学生みたいなのが、その、変身して戦うみたいなのが、うん、ちょっと見れなくなった。
仮面ライダーのデザインっていうのは結構でもバリエーションが豊富
ですよね。多分すごく、まあ、ガンダムとかもそうだけど、メガニックもそうだけど、うん、まあ、いろんなデザイナーがこう案を出し合って、うん、でまあ、最終的にそういう形になってて、フォーゼなんかも、ね、まあ、賛否論、賛否っていうか、まあ、火がほぼだけど、まあ、何らかの、ね、そのマーケティング的なあれなのか分かんないけど、のがあって、あのデザインになってるのね。うんうん、
そう、こうなんか先取りしたこうあれなのかしらね。僕もちょっとパッと見結構違和感がある、うん、なん、うん、最初これが仮面ライダーだというふうに認識しづらかった、
まあ、あとは ね、 そのね、この2012年のトレンド、はい、やっぱ白だろうと、
うん、カラートレンドみたいな。
いや、そう、なんかアリスクの話したんだけど、うん、その結局戦隊ものでさ、はい5色あるじゃない、で最近そのグリーンがなくなってきたと。でグリーンの代わりに黒が入ってきたりとか、他の色が入ってきたのはすごくそのおもちゃ商戦で緑の商品が売れないから、
あ、
もう緑はやめて黒になったりとかしたんだけど、そう思ったら最近またグリーンが復活してきたっていうのは割と時代を反映してるんだと思う。でその2012年の仮面ライダーが白黒なのも多分今そういうスタイルがなんか子供に受けるっていう、
は
い、視点があるんだよね。やっぱ
そういう意味でいくと、例えばこのライダー、何ライダーっていうのか分かんないけど、
そう、 V3、
あ、 V3 ですか、すいません、 V3 のこの色味、うん、エメラルドグリーンって言ったんですかね、淡い緑。
V3 はそれね、まだね、それ確か3人目だから、ね、相当初期の石森章太郎が自ら、ね、作ってるやつだから、
まあ、平成で見た方が
いい。確かになんか、あの色合いが初期のライダーって、あ、なんか淡いというか、
うん、
こうなんかサイドが高いというか、なんというか、こうだんだんこう締まった色になんか、
そう、
なってきてるね、
うん、これなんか日本の良さみたいなさなんかそういう色味がある、うんうん、こっち側はなんかアメリカからやってきましたっていう感じがなんか感じはする。
ちょっとなんかこうアップルじゃないけど、うん、なんかそのこう
そうそうそう
その
そうそうそう、うん、ウォーリーっていう映画でさ、あのイブっていう写真のやつが出てきた、あんなまずアップル商品じゃない、
あ、それあのなんかブログで書いてらっしゃ
る、そうそうそう、もう最近最新のそのテクノロジーイコールああいうなんかつるんとしたアップル商品みたいなっていうのは、うんうん、
シンプルなデザイン
だよね。そうそうそう、うん、
それでこう乗ってるバイクにもトレンドがあるんですかね。なんかもともとオフ車っぽい、オフロード車っぽいのからなってたんですけど結構いい、最近乗ってるバイクって結構フルカウルっぽいのかなと、うん、さっき言った
電車でプレイするからね。
でも電車じゃなくて電車
じゃ仮面ライダーじゃない
ですあれだから電車で来るじゃない
電車の上にバイクがセッティングされて一応バイクでも乗ってる。
そうだね、仮面運転手ってこと
でしょ。あ、これに乗ってくるわけじゃないから、
これもしかしてこれにまたがってくるんだよ、このミニ SL 状態、う
ん、何でもいいんだ乗れれば、
うん、そのあんだから、あ、これなんかアメリカンっぽい仮面ライダー響きは、
うん、
これそういう違いもちょっとあった
り。次なんだろうね、来るとして
色、乗り物、
まあ、乗り物も含めてライダー、
乗り物、
次のトレンドを含めて
乗り物はなんかプラグインハイブリッドバイクみたいな、
えはい、あエコライダー、
エコライダーエコライダーは最終的に戦わないことがエコだみたいなことになって説得をする
それビジネスマンでいいよ。
でもそう、うん、そういう新しいヒーローなんだみたいな話もさ、うん、結構やってたけど、あれがしてもあの、ね、その説得で解き伏せるとか、なんとか話し合いに持っていくとかさ、いい言葉を浴びせるとかさ、なんかそういうあえてバトルしないんだ
とか、もしくはこんな星制服しても身入りが少ないから他行ってくださいという、
う
ん、矛先をそらすとか、
それでもさ、精神する前に島高校生みたいな、
僕はその取り下げてもらうためには何が必要かっていう、
交渉。 外交官、
うん、っていうのもまあありかどうか
は、もしくはそのシリーズでダラダラ戦わずにもう交渉を決裂した暁には一瞬で殲滅する戦力を持ってるっていう、
あ
もう無理だと分かった瞬間にはもう総動員して仮面ライダー大集合みたいな1日で終わらせる、
つまりその核を後ろ盾にその交渉するで決裂したらまた持つっていうこと、
子供笑えない
すごい説得力だよね確かに。
でもこの悪の方の論理ってのは洗練されてきてるんですかね。なんか昔のあれだったらば、うん、ワイフがこの世界を征服するみたいな結構プリミティブな目的があったじゃないですか。最近は、
うん、
例えばなんていうんですかね、なんだっけ、海洋保護団体じゃないけども、うん、特殊な目的がある、なんだっけ、シー、シーシェパードみたいな、
シーシェパード、
うん、そういう風にちょっと目的も少しずつ変わってきてるとか、そういうことはあるのかな。
でも戦うからやっぱりその世界政府っていうか、その元々存在してなくて人間が起こしてしまうみたいなことがあるかもしれないけど、だから、うん、敵は敵だから目的は世界征服ですよ。
うん、
それはフォーゼも今も変わってないです
か。ニコちゃん大王からレッドリボン軍からずっと変わらないんで
弱いわ、
規模が小さいまあそんなとこかな、じゃあね、はい、じゃあ次の仮面ライダー何しようっけ、ウィザード、
ウィザード、
はい、じゃあちょっと期待も